ラジオネームエマ子さん、こんばんは。タイトルで笑ってしまって、聞く前からもうダメでした。変わらないご活躍になんだか安心した気持ちで拝聴しています。油じゃないですが、自宅のフローリングに洗濯用の液体洗剤をぶちまけて転びそうになりながら掃除したことを思い出しました。深夜の人笑いをありがとうございました、というお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。そう、以前の職場でですね、いらっしゃったお客様がご自分でご購入された油をですね、エレベーターホールにぶちまけてしまって、掃除するの結構大変だったって話でございます。ありがとうございます。そうね、なんか洗剤とかさ、油とかがこぼれてる時ってやっぱ上歩くの危ないなっていう感じすごいありますよね。私お風呂の浴槽を掃除してる時によくそういう状態になりますね。なんかきつくない？浴槽のさ、底をさ、こう洗剤で掃除した後にちょっと中に入って掃除するみたいな、あ、壁のあそこも掃除したいみたいになって、ぬるぬるのところに立つ時にすごいなんかね、緊張しますね。転倒したら終わりと思いながら気をつけてやってます。まあ、その場合は洗う順番を考えればいいだけの話なんだけど、いつも考えなしに掃除してしまって、よくそういう感じになりますね。聞いていただいてありがとうございます。深夜に人笑いしていただいている、本当にありがたいお言葉でございます。はい、お便りありがとうございます。続きまして、ラジオネーム一人大好き30代さん、賃貸で食洗機を検討しているので、メーカーや使い心地の情報を知りたいです。ありがとうございます。今日なんかうるさいなっていう風に、なんかね、雑音やべえなっていう風に思ってる方結構いらっしゃるかもしれないんですけど、背後でですね、頑張ってるんです、食洗機が。今食洗機の真横に立っています。うちで使っているパナソニックの食洗機なんですけど、パナソニック NP-TH2 というものを使用しております。多分モデルとしては3年か4年ぐらい前の2018年製って書いてあるので、もうちょっと前のモデルですね、を使っております。夫婦2人なので、まあちょっとサイズデカめかなっていう感じですね。内側工夫すればフライパンもギリギリ入るかなという感じです。3、4人家族なら使えるのかなとも思うんですけど、どうなんでしょうか。あと聞いていただいているように結構うるさいです。うん、うるさいよね。だ、深夜にね、なんか割と回して大丈夫なのかなっていう気持ちがちょっとあったりとかしますね。割とね、なんだろうな、水をザンバザンバザンバザンバっていう感じで、こうなんていうのかな、食器にかけてそれで汚れを洗い落としてる感じがするので、多分ね、夜間モードとかもあってそれで動かしたこともあるんだけど、割とねうるさいよね。ここんち噴水かなんかが部屋にあるのかなみたいな音が結構するので、うーん、お家がね、戸建てとかで、他のお家に迷惑にならなかったりとか、寝ているお家の人たちが大丈夫なら大丈夫かなと思うんだけど、そういうのってさ、分かんないじゃん、買ってみないとね。だ、本当言うとレンタルしてこう試せたりするといいのかもしれないけど、これはね、取り付けに今の中に入っている水を排出しています。すごい音だと思いませんか。何してんのっていう音するよね。だ、中に入ってるね、水を一生懸命排出してるんですけど、結構ね、しっかり予洗いしてから中に入れてるので、汚れの落ち具合とかはあんま分かんないっすね。これ洗えてんじゃないみたいなの、私は割と中に入れがちなので。ちなみに夫はですね、うちの食洗機の中に食器を入れて、綺麗に洗った食器を入れて乾燥するように使ってるって言ってましたね。夫はそういう風に運用してて、私は普通に洗ってるんですけど、これね、水道のところに、なんかこう水道のところから水を取ってきてるんですよね。でそれをやるのに工事が必要だったような気がするんですけど、それはね、電気屋さんで手配してもらったような気がします。参考になっただろうか。本当ね、こういうのはね、なんだろうな、何台もの食洗機を使った人はもしかしたらその有益なことが言えるのかもしれないけど、うちはね、あれがファースト食洗機なので、ちょっとね、いいのか悪いのか分かんないですね。ただ正直、夜とかこんなにうるさいんだっていう風にちょっと思ってる。たまにお休みの日とか深夜に回すことがあるんですけど、あんまり良くないんじゃないかなと思ってます。今のところ苦情は入ってないですけど、はい、という感じです。参考になったでしょうか。 続きまして、ラジオネームまるさん、いつもありがとうございます。今日仕事帰りフュリオサを見て同様な感想で一人もやもやとやさぐれて飲んでいたところ、梅翔さんのお言葉ですっきりしました。シンゴジラも興味出ました、チェックします、というお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。そう、フュリオサという映画があってですね、私はその一個前の作品がすごい好きだったので、フィリオさんも楽しみに見に行っちゃったんだけど、なんかね、見た直後はね、なんか悪口言っちゃいそうで、ネガティブな感想をメインに楽しく喋っちゃいそうで、良くないなと思って黙っとこうと思ったんですよね。で、感想は話さなかったんですよ。いい感想喋れないからね。いや、別にね、ダメ出しというか、率直な感想を言ってもいいと思うんだけど、なんか、ね、あまりに楽しみにしすぎてしまってね。だからね、普通にほどほどに面白かったと思うんだけど、なんか荒探ししちゃったなと思ってね、ちょっと反省したんですよね。その話をしたら、共感しましたというお便りが届いて、いや本当にね、配信をしていて面白いなっていうのと、ありがたいなって思うのはマジでこういう時ですね。いやいや、よかったなというふうに思いました。同じ気持ちの人がいましたね。で、結構でも SNS 見ると割と絶賛してる人が多かったかなという気持ちではありますね。これ今どこで喋ってるかっていうと、食洗機から3メートルぐらい離れた洗面所のところで喋ってるんですけど、結構音聞こえない？いやね、 iPhone のマイクの性能による感じかな。あんまり音が入ってないっていいなと思うんですけど、はい、お便りどうもありがとうございます。続きまして、ラジオネームあーちゃん、崎陽軒シウマイ弁当の回拝聴しました。冒頭の食堂のお話、冒険はしない方がいい、とても共感しました。お弁当の内容を熱く語っている梅翔さん素敵です。ご飯や唐揚げの話もとても共感しました。次回の更新も楽しみにしています。ありがとうございます。そう、崎陽軒のシウマイ弁当は最高ですよね。いや本当にね、あれはお昼ご飯に食べてもいいし、夜ご飯に食べてもいいし、お酒とも合うし、なんだろうな、最初から最後まで最高なんですよ。そんな手放しで褒めて何なのっていう感じが自分でしてきてしまってね。なかなかこう、なんだろうな、初めて駅弁を買うとかって時に最高の何かってなかなか買いにくいのでね、こう18番の一種類を持っていると楽だなっていう風にはすごい食べるたびに思いますね。もう新しいものを選ばなくていい。いやね、新しいものを選ぶのは楽しいんだけど、リスクもあるじゃない。あんまり口に合わなかったとか、全然好きじゃないみたいなリスクもあるからね。フィリオさんの話じゃないけどさ、だから新しいものを選ぶときってドキドキ感とか緊張感とか、やっぱワクワク感があるから、やっぱね、それをこう上回ってこないと勝手に裏切られたみたいな気持ちになっちゃうからね。そういうのがないのが私は崎陽軒のシウマイ弁当かなというふうに思っております。お便りありがとうございます。続きまして、ラジオネーム DJ 特命さん、ブリジャートンめちゃめちゃ面白いです。梅翔さんの紹介ですっごく見たくなって見てたらドハマりしています。確かにエッチなシーンは多いけど大変雪かな。あれじゃんね、千と千尋の神隠しの川の神様がお風呂に入った時の良きかな。少女漫画展開は嫌いなはずなのに、なんでこんなに面白いんだブリジャートン。いや、めっちゃわかります。ありがとうございます。そう、ブリジャートン、この後ですね、お便りをくださった、DJ 特命さんはですね、その後夢中になってブリジャートンを全部見たというお便りをお送りいただいていて、いや本当にありがとうございます。面白かったよね。今期すごい面白かったなと思って、てかずっと面白いんだよね。だから要はハーレクイーンロマンス的な、なんていうのかな、こう女の人がこう男の人と恋に落ちて、こううんちゃらみたいな、なんかね、ハーレクイーンロマンスシリーズっていうのがね、アメリカにあるんだよね。それはね、昔からあるナロー系小説みたいな感じで、なんか大金持ちの誰々さんが私のことを好きだってトゥンクみたいな感じの話なんですよ。その流れ、その系譜なのかなと思って、そもそもブリジャートンファミリーっていうとなんかマフィアみたい、ブリジャートン家の話って小説がベースなんですよね。で、ハーレークイーンロマンスも小説なんですよ、もともと。だからそういう、なんていうのかな、そういうやつなんですよ。で、私はそういうやつが好きっていうことなのかなってちょっと思ってる。ただ見たことあるのはドラマの方なので、どうなんだろうな、地元の本屋さんでね探してみたの、そのブリジャートン家のシリーズあるのかなと思って、したらなくて、 ちょっと都会に出てった時に一巻読んでみてもいいのかなと思います。でも難しい。どうしよう。次のシーズンを待った方がいいかな。次もね、作ってるっぽいもんね。いや、ほんとね、続きも非常に気になるんですよね。まあ、あのね、ちょっとね、あの、DJ 特命さんも書いてくれてたけど、ちょっとね、あの、っていうシーンも若干あるんだけど、いや、面白いんですよね。いや、ありがとうございます。ご紹介したきっかけでこう見ていただけたということで、ちょっと嬉しいですね。ありがとうございます。続きましてラジオネームマトンさん、いつも無言で焼き鳥を送ってすみません。毎日楽しく聞いています。頑張りすぎず続けていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、あの、私ラジオトークというアプリで配信をしていて、あのラジオトークアプリに登録していなくてもお便りは送れるんですけど、登録するとですね、なんかギフトが送れるんですね。で、課金して送れるギフトもあるんですけど、なんか毎日ログインするとログボがもらえて、ログボでギフトを誰かに送るっていうのもできるんですね。なんかあのね、そう、焼き鳥をこれ文面だけ読むとあれだね、あの焼き鳥を自宅に送ってくれてる感がすごいある。あと、ちょ、個人的にマトンさんが焼き鳥を送ってきてるっていうところに、なんかこう肉食の何かを感じるんですけどね。マトンってあれ、羊、ヤギ、どっちだっけ、羊のことですもんね。だ、羊さんが私に焼き鳥を送ってくれてるっていうところに、なんかこう生物のヒエラルキーみたいなのをちょっと感じるんですけど、いやいや、ありがとうございます。いや、あのね、あの無言でギフトを送ってもらえるの全然嬉しいです。もちろんね、あのメッセージをもらえるのもとても嬉しいので、ぜひお願いしたいなとは思ってるんですけど、まあでも無理のない範囲で、無理のない範囲で、ありがとうございます。ちょっとお便り全部読めなかったんですけど、あの5月と6月のお便りを今日は一部読ませていただきました。お便りどうもありがとうございました。よかったらお便りまた送ってください。梅塩でした。おやすみなさい。